最近さ、
うん、
ソウルキャリバー5というゲームをずっとやってるんですけど、
うん、
あ、どうも澤田信也です。
どうも嫁です。
そのソウルキャリバー5、
うん、
対戦格闘ゲームですよ、ジャンルとしてはね、
うんうん、
でまあ私ストリートファイター4とかもずっとやってるじゃないですか。
うんうん、やってましたね。
その私としてはやらざるを得ないと思い購入したわけですけど、
うん、
ずっとね、
うん、
キャラクリエイトしかやってません。
そうですね。
まああなた汚れ毎日見てはるからご存知だと思いますけどね。
うんうん、もう夜中2時ぐらいまでずっとやってますよね。
これはね、なんでか知らんけど、うん、やり続けてしまうんですよ。
なんかそのあまりのなんやろ、必死さというか、
うんうん、
こう集中力っぷりに、もう2時ぐらいにお風呂入りようって言いに来たつもりが、なんか声かけにくいからそっと閉めるもん。
そのお風呂入りようっていう言葉自体が、うん、おかんが中学生に言うような言葉ですけどね。
もうそのキャラクリエイト始めたら、入らへんもんね、うん、お風呂。
夢中ですから。
そうそう。でも早く入ってよって思うから、うん、こう、言いに行こうと思うねんけど、うん、こう、ちょっとこう、そっと開けたら、もう一生懸命やってるから、ああでもない、こうでもないってやってんねんなーと思ったら、
うん、
なんかかわいそうになってきて、お風呂入るよって言いにくいねんやんか。だから言ってないね。
あれですよ、あの、うん、彫刻家みたいなもんで。
え？
彫刻家みたいなもんで、こう男性込めてコンコン掘ってる彫刻家みたいなもんですよ。
はあはあ。
ちなみにこのソウルキャリバー5、うん、オンライン対戦モードももちろんついてるんですけど、
うんうん、
今のところ0勝7敗、勝率 0% でございます。
え、1勝もしてないやん。
してないし、今やったら7回しか対戦してないっていうね。どれだけキャラクリエイトしかしてないねんっていう。
もう何してるんですか。
キャラクリエイトですよ。いや、これがね、うんうん、まあ、あのネット上の評価もね、やっぱキャラクリエイトの評価ですよ、
うん、あ、そうなんや。
なんかね、その、うん、やってしまうんですよね。
なるほどな。
で、これがまた不思議なことに、
うん、
これそのオンライン対戦するときも、うん、自分の作ったキャラクターで対戦できるんですけど、
うん、
その時は恥ずかしくて使わないっていうの。
え、じゃあ結局何使うの？
自己満足です。
あー、え、いやいや、結局どのキャラを使うの？
あの、正規のキャラを。
正規のっていうのは、
初めから用意されている登場人物としてのキャラクターがいて、
じゃあ自分が作ったやつは使わへんってこと？
恥ずかしいからね。
え？だってもう10体以上作ってない。え？使ってないの？
使ってないです。
え？なんで？
恥ずかしいですから。
え？じゃあ何のために作ってんの？
自己満足ですよ、だから。
そうなの？
よくこうネット上見てると、うん、キャラクリエイトでも、うん、なんかこう既存のアニメ、のキャラクターとか他のゲームのキャラクターを、
うん、
まあ、いかに再現するかみたいな、限られたパーツと、
うん、
まあ、試行錯誤、うん、カラーバリエーションによって再現するかとか頑張ってる人とかいるんですけど、
うん、
僕そんなんじゃなくて、
うん、
そのきっかけとして、うん、やっぱ狭くて浅いやつらの看板娘である、
うん、
まあ、浅井京子ちゃんを作ろうじゃないかってとこから始まってるんですけど、
うんうん、
オンライン対戦に知らへん人から対戦したら、うん、誰やねんってなるじゃないですか。
うん、でもみんなそんなもんなんじゃないんですか。
でしかも、うん、結構マジで作ってるんで、うんうん、ネタに振ってないのでなんかちょっと気恥ずかしいところがあるんですよ。
うん、
だからいつも対戦するときは、
うん、
使わず、う
ん、じゃあその7敗の負けた7敗もその浅井京子、
うん、
使ってないってこと？
あくまであの知り合い同士の対戦でしか使ってないですね。
あ、そのじゃあ他の全く知らない人との対戦の時は使ったことないっていう。
うん
う
ん、そうですね。
な
んかね、
うん、
最初はその浅井京子を再現しよう、あの上田先生が描いてくださったイラストを元に浅井京子を再現しようとしてたんですけど、
うんうんうん、
だんだんこう自分の好みの女性を、
うんうん、
作るような感じになってくるわけですよ。
うんうん、
じゃあ結局そこ、それを使って対戦をしてしまうとですね、
うん、
お前そんなんが好きなんかっていう、なんかこう、ある種自分の思考性を暴露するような感じになってしまって、うん、ちょっとそれが恥ずかしいんですよね、やっぱり。人に見せるっていうのは。
黒人の、股間のアフロが、好み
じゃない。いや、あれは好みじゃないけど、あれは好みじゃないですけど。
ってこと？
それは別の意味で恥ずかしいですけど、うんうんうん、それは好みじゃないですけど。
それとも何全身タイツみたいなやつが恥ずかしいってこと？
まあ、あれはもう、別に好みではないですけど、ある意味は恥ずかしいですけど。まあ、なぜこの、うん、なんていうんですかな、こう、世界中の、彫刻家とかも、
うんうん
昔の彫刻家とかも、多分自分の作ったキャラクターにこう、恋をするとか、そういう神話とかあるじゃないですか、なんか。あれに近い感じ？なんかもう、自分ですごい生み出してしまった、なんか、最高の自分の女性をみたいな。
は？
は？え？なんかそういうのを真面目に聞かれるのも恥ずかしいぐらい、なんか恥ずかしいことをしてるんだなってことを、常日頃思いながらやってるわけですよ。
うん、
これがね、なんか、すげえ乳がでかい巨乳作りましたとかって、ある種ネタじゃないですか。
うん、
佐田さんは巨乳好きやからね、そういうのでもないから、余計にね。
うん。まあ、中途半端に、
マジじゃん。マジじゃんみたいな感じになるでしょ。それが恥ずかしいなって思って。
なんかわからんけど、そうなん。
でもね、ほんとね、
うんうん、
そんなこと繰り返してても、
うん
何の意味もないので、
うん、
ちょっとここで一体一体ご紹介しようかなと思って。う
ん、私に？
これ、あなたを通じてこの番組を聞いてくださってる皆様にですね。
うん、ああ、はあ、ははあ、
まあ、いかんせん、ポッドキャストなので音声だけなんですけど。
わかりにくいやん。伝わるんかな。
しかし、この私の作り、タモーター
、うん、
10体以上のこの女神たちをですね。
ああ、めっちゃ増えてる。
ちょっと紹介しておきたい。
私が知ってるのは、2？
あ、ここまでですか。
うん。
ちょっと一体ずつ説明しておきますと、
う
ん
はいはい、どうぞ。
まあ、これが、あれですね。これ後で写メとか撮って、もしとこうかな。
あ
ブログの記事に。
そうやね。う
ん
う
ん、本当ならば画面をこう、パソコンとかでキャプチャーできたらいいんでしょうけど、そんな機材は持ってないので。
うんうんうん。
まあ、これがベースになるこの浅井京子ちゃん。
うんうん。
かっこ年齢不詳です。
うんうん。まあ、ちょっと、上田先生の浅井京子ちゃんとはもう全然違うけど。
まるでかけ離れてますけどね。
うん。なんか浅井京子ちゃんのいとこのお姉ちゃんみたいな感じだけど。
他人やし。やなんかね、うん、その、書いてもらったイラストは、
うんうん、
あの、部屋着なんですよ。
うんうんうん、
でも、このゲームで部屋着いじろうと思ったら、うん、なんかすごいダサいシャツしかなかったので、
うん、
それはちょっとちゃうやろなって、
うんうん。
でも、あの、結構ね、上田先生の描いてくれたイラストが、縮、うん、でかかったんで、
え、
うん、結構縮でかいんですよ、あの絵を見たらね。
え
巨乳なんですよ。ちょっと巨乳さはアピールしたいなっていうところで、このタイトシャツっていうのを選んだんですけど、うん、
いいよね。D カップぐらいかな。
そうでしょ、結構大きいでしょ。この横から見たらこんなでかいですよ。
大きいね。
で、まあ多分、
うん、
ホットパンツだろうと、下は。スカートじゃないだろうと。
ああ、なるほどね。
で、まあそっからホットパンツにタイトシャツに合うようにコーディネートすると最終的にこうなったんですけど、出来上がったものが、
うん、
番組のキャラクターと全く違うし、
うんうん、
半ばファッションとかもガチに入ってるんで、
うんうんうん、
こいつから恥ずかしいんですよ。
そうなんだ。結構でもいいけどね、私好きやけどね。うん
まあ、とりあえずこれがベースなわけですよ。
うんうんうん、
じゃあもう一体だけ作ったら思んないなってことで、
うんうん、
あの、ね、このキャラクターって
うん、うん、
あの、その、本来の正規のキャラクターの技とかをベースに、
うん、
その外見変えるみたいな感じなんで、
うんうん、
だから、まあ、浅井京子ちゃん、丸キャラクターをベースに作ってるんですけど、うん、他のキャラクターをベースにしたものを作ってみたいなっていうのがあって、
うん、
結構バリエーションが増えていくんですけど。
あ、なるほどね。うん
うん、で、まずこの浅井京子アルファ。
うんうんうん、
一応、設定的にはですね、
うん、
浅井京子ちゃんが、
うん
まあ、ジャングルの口にこう飛行機事故で墜落してしまって、
うん、
ジャングルの口で生き残った結果こうなったっていう。
そう。
でもあまりにもこうたくましくなりすぎて。
ちょっとこれ、同じ人とは思えない。
ものすごい著しい成長を、
うん。
なんか成長してしまったっていう設定の浅井京子。
これはちょっと。
アルファです。
おうおう
で、まあ、続きまして、
うん、
これが、
うん、
作るもんないなと思って適当に作ったこの、スーパー浅井京子。
どういう あのどういうのなの？
穏やかな心と激しい怒りを持って、うんうん、クリリンが殺されたことにこう、スーパーサイヤ人化してしまった、浅井京子ですね、
うん。あ、そういうことね。
なので、うん、全部金色なんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、まあ、スタイル、うんうん、あの、キャラクターのベースになっているのが、ね、うん、デビルジンっていう、
うん、
あの、鉄拳のキャラクター。素手で戦うキャラクターなんでちょうどいいかなって。
なるほど、なるほど。
ただこれはね、あんま面白くなかった。
うんうんうんうん、
で、こっから僕の瞑想が始まるわけですけど。
もうちょっと、これも微妙に時間かけてたよね。
はい。で、次がですね、うん、浅井京子、闇。
うんうんうん、
この浅井京子ちゃんの、うん、もう闇の部分が表に露出してしまった結果、
うん、
ものすごい闇属性のキャラクターになってしまったっていう設定のキャラです。
うんうん、はあ、なるほど。うん、
なので、こう、武器も、こんな凶悪な、なんか、
うん、
まあ、ティラっていうね、ベースのキャラクターいるんですけど、うんうんうん、凶悪な、
なるほどね。
感じの。しかもちょっと、衣装も全身黒みたいな。
うんうんうん、
肌色も、なんか、白っぽい、死神っぽいみたいな。
なるほどね。
闇属性なんですね、京子ちゃん。
もう、全然かけ離れてるよね。
で、次がですね、うん、浅井京子、海。
あれこれこれ何なんところで、
あの顔まで含めた全身タイツ、まあ要は、うん、あの設定としては、うん、浅井京子のプロトタイプ的なベースのベースになるっていう設定の、
分からん、もう意味が分からん、
まあ、あんまり意味ないですねこれは。
意味ない、
ちょっとあのベースになるこのボルドっていうキャラクターの変なキャラ作りたかったからっていう、うんうん、
ああ、うんうん、
こうなんですよ。
ほう、
これはSは、
うん、
で、まあ、ここまで来て、もうちょっと、うん、なんか、まともなも作りたいなっていうのがあったので、
は
あ
は
あ、あの、ちょっと武器結び作ってみようと思って、できたのが、
うん。
浅井京子ゼロ式っていう。もうあの、
うん、
武家の娘のおてんばな娘みたいな話は、
うんうん。もうこれ、浅井京子ちゃんと関係ないんじゃん。
一応ね、体のプロポーションと、顔のベースは変えてないんですよ、うん。髪型だけを変えていってるんですけど、
ね。なるほどね。全然でも違う人みたいに。
そうでしょ。
見えるわ。
ちょっとこれお気に入りなんでしょ。
うん、かわいいな。
刀がバリでかいっていう。日本刀がバリでかいです。
でもいいよね。
そう、結構ね、
うん、
このジークフリートっていうのがベースになってるんですけど、うんうん、このキャラ自体が使いやすいから、
うんうん、
主にこれを使ってますね。
あ、そうなん。
まあオンライン会というのは話ですけど。
うんうんうんうん。
で、まあ、ネタもだんだん突きかけてきたので、
うん、
今流行りのちょっと AKB っぽいのも作ってみようかなと思って作ったのが、浅井京子48。
なるほどね。うんうん。
浅井京子が48人いるうちの一人ですわ。まあ、AKB が着てるようなあのチェックの制服っぽいシャツを再現しました。
うん、うん。
まあ、だけ、ただそれだけの。
うんうん。これもでもなんか可愛いよね。
はい。まだなんていうんですかね。見てて可愛らしいキャラであるから。
うんうんうんうん。
続きましてがですね。
うん。これは、どうしたらいいん？
あの、とりあえずあの、棒使いの、
うん、
キャラ誰だったか、シバっていうね、
うん、
キャラクターがいて、
うん、
棒使う中国人みたいな感じだったんで、
う
ん、そのベース作りたいなと思って、
うん、
なんとなく作ったらこんな感じになったっていう。あの、強撃やってる中国人っていう設定の、
あ、
まあ、朝京子ちゃん。これ中国語読みしたらなんて読むかわかんないですけど。
ほうほうほうほう。なるほどね。ま
あ、とりあえず勝手になったっていう。だんだんここら辺でネタ尽きてる感がすごいあるんですけど。
無理やりやね、この辺。うん。
で、こっからもう浅井京子なんとかっていうのにネタ尽きてきたから、
うん、
もうコスプレしようっつって、
うん、
冒険が浅井京子。
ああ、なるほどね。コスプレシリーズね。
はい。インディ・ジョーンズ的な感じのファッション。で、武器、アイビーっていうキャラクターがベースになってるんですけど、
うん、
このキャラクターの武器が結構伸びる剣なんですよ。なので、
うん、
あの、ムチっぽい感じの、
うんうん、
キャラクターに仕上げてます。
いいんじゃない？
あ、へぇ、ビュンビュンムチが、しなるような感じね。
うん、おー、なるほど。
ただね、ちょっとこのキャラクターは、露出が少ないので、使ってて楽しくな い, い、
うん。
コスプレシリーズ第2弾はですね、うん、女教師、浅井京子。
ほう。
これは、アイテムに、
うん、
タイトスカートっていうのがあったんで、うんうんうん、ただそれが使いたくて、
うん、
あと黒いパンティストッキングがあったので、ちょっとそれが使いたかったってだけの感じです
よ。いいやん。
もう、ビジュアル先行、
うんうん、
女教師っぽいじゃないですか。
うん、ぽいぽい。この髪型もいいね。
うん。メガネと、髪型とかがね。
いい。
で、まあ、武器スタイル、お仕置きしちゃうぞ、みたいな感じで。
え、結構ごつい系の武器よね。
ヒルダっていう、まあ、槍を使うキャラがいるんですけど、それをベースにして作りました。これね、あんま使ってて面白くないね。
あ、そうなの？
作ったことで満足しちゃいました、
ね。ああ、見た目は結構いいのにね。
そうなんです。見た目は結構もうまんま女教師なんですけど。
ちょっとこう武器のスタイルと女教師のキャラが合ってるようでちょっと合ってないね。
そうやね。なんかこう、うん、何か別の武器にすればいいのかもしれないですけど。
いや、それこそ普通のムチとかがあったらよかったのにね。
もうさっきと被るからね、そうなると。
そうやな
ぁ。まあ、とりあえず、このビジュアル戦法で作った。
う
ん、で、まあ、ここで10体作ったんですけど、
うん、
まあ、飽きてきた。けど、うん、もうちょっと頑張りたいっていうことで、作ったのが、
うん、まだあったんや。
朝日教育48の別のメンバーです。
ああ、制服は一緒なの、ね、
制服は一緒で、うん、あの、髪型が違うっていう。
なるほどね。
で、キャラのベースも違うんですよ。
ああ、なるほど。
でも、朝井京子48の一員なので、同じ制服を着ている。
なるほど。
あの、さっきの朝井京子48の子は、あの、パンツ白なんですけど、彼女は黒です。
パンツって
下着。
ああ、下着も。
下着黒です。
下着も決めれるんや。
決めれます。
お
続きましてがですね、先ほど浅井京子ゼロ式っていう侍娘がいましたけど、浅井京子二式です。
位
置はどこに行ったんだって話なんですけど、まあ、そこはあの、なんかあったんでしょうなと思って。二式ですね。基本、模服ですね。
なんか、何この、極妻的な。
そうです。まさにまんま極道の妻ですね。ちょっと短めのポントなんか持っちゃったりして。
ちょっと、
もうさらしなんか、履いてるわけですよ、下。
ほー。
あの、親分殺された後、みたいな。
うん、ああ、なるほどね。
勝ち込み行くぞ、みたいな。感じの設定ですね。
ああ、いいんじゃないですか、これもなかなか。
彼女もね、ビジュアル的に作って満足しちゃったんで。
ああ。
もう、使ってない。そもそも、あの、ベースになったキャラの技知らないしね。
そうなんや。
でですね、続きましてが、先ほどは最強子、アルファっていうのがあったんですけど。
ひどいやん。
野菜強子、ベータ。
ベータひどい、ひどくない？
あのまず、浅井京子ちゃんがいて、乗ってた飛行機が、ジャングルに墜落してしまって、そこで生き延びたのが、浅井京子アルファだったんですけど、さらにそれが捕獲されて、とある研究所で改造を施されてしまったのが、この浅井京子ベータ。
え、浅井京子ちゃんがこんなことに、
わ、ものすごい凶悪な感じでしょ。
すごい、この武器もすごい。
ね、あの首と腕とかにチェーンが巻きつけられてて、
恐ろしいな。
胸にボルト挟まってますから。
ちょっと、なんか肌もブロンズ色みたいな。
改造に改造を重ねられた結果、もう肌が鉄のようになってしまった。
すごいわ、もう。
もう、すごい、もう武器とか、なんか腕とかにも晒し包帯巻きまくりで、
うん、
研究所から脱出してきたっていう点です、ね。
なるほど、なるほど。
こいつ異常に強いんですよ。
ああ。
ただ、使っててもあんま楽しくない。
もう見た目はちょっときついね。
ビジュアル的に。
ビジュアル的に。
楽しくないっていうね。
なんか、楽しみがないね。
はい。でもいい加減ここでこう、ネタがつけてしまったので、最後は、浅井京子、餃子棒でバイトしてるっていう設定です。
ああ。
ものすごいローカルネタですけど。
確かに、こんな制服やった
ね。こんな制服やったでしょ。
こんな切れ込み深くないけどね。
チャイナ服あったんで、餃子棒の制服作ろうと。
確かに、あの、
まあ、柄がこんなやったかちょっと覚えてないですけど。
でもめっちゃ似てる。
あの、バイトしてるっていう感じ。
で、腰にあの、何？注文取る機械のやつ、ベルトでね。
ハンディもね、あってよかったんです
ね。ね、でもベルトで巻いてるから似てるね。そう
そう、こんなベルトの付け方してたじゃないですか。
してたしてたしてた。
餃子棒のお姉さんね。
してたしてた。
餃子棒バイトの浅井京子ですね。まああの、なんか、調理に使うようなこうナイフ持っちゃってますよみたいな。
なんかナタみたいなね。
そうです。
いいんじゃないですか？
あまりにもちょっと警戒すぎるんですけどね。サクサクサクサク。
あ、動きが？
餃子棒の店員こんな警戒ちゃうや
ろ。確かに。で、やっぱこんな胸大きくないよね。
そうですね。これほどのグラマーさんはいませんでしたね。
うん。
まあそんな感じでね、合計、現在14体の、浅井京子を作ったんですけど、ネタ切れです。
もう、いいんじゃないですか
堪能しましたよね、これね。ソウルキャリバー。
うん。
もうこれで、いいかなと思って。
何がもういいの？
ソウルキャリバー。
え、何もういいの？
いや、もうなんか満足したなとか思って。
あー。
なんかストリートファイターみたいにこう誰かに勝つとかではなくて、
うん、うんうん。
なんか満足しちゃったって思って。
あー、なるほどね。ね、
どうですか？あなたから見てどれが一番。
いや、でもやっぱりベタに、浅井京子ちゃん？
あ、一番ベタだね。
うん。
言っても彼女が一番スタンダードですよ。
うん。
嫌味のないキャラクターで。
うん。なんかバランスいいよね。
友達になりそうな感じですね。
うん。こんな人を友達にいたらいいよね。
ちなみに浅井京子ちゃんはですね。
うん。
浅井京子ちゃんはこう、背中に入れ墨が入ってます。
え、
うん、タトゥーが。
なや。
この羽の入れ墨のせいで、うん、様々な事件に巻き込まれ。
え、そうなん。
結果、
いや
や、浅井京子アルファになり。
え、そう。
ベータになり。
え、その入れ墨が元で。かわいそうやな。
ちょっと、
うん、
まあ、最後に浅井京子同士戦わせることができるんですけど、
うんうんうん、
戦わせてみましょうか。
うん。うん、それなのに、コンピューター同士で。
コンピューター同士。
どの浅井京子とどの浅井京子で行くんですか？
どれにします？
んー、ちょっとそのベータが戦ってるとこ見てみたいですけどね。
浅井京子ベータの方ですか？
うんうん、
この研究所から脱出してきた、
うん、
浅井京子ベータと、
どうしようかな。じゃあ、女教師で。
女教師と、
はい、
女教師と研究所脱出のベータの戦いです、ね。
うんうん、女教師は研究所の研究員で、
なるほど。
ベータに戻りなさいよ、
捕獲しに来た
って、ね、捕獲しに。で、ベータは、ガオー
じゃあ、この、アルチデーの対戦で。
この、メガネの女教師が、ちょっと研究員っぽい、ここないですかこれ。
そうですね。なんかこんな白衣着させたら、こんなやつ言うそうですけど。
うん、
なんかね、こう、戦いを続けていくと、経験値が溜まっていって、
うん、
プレイヤーレベルが上がると、
うん、
僕の、バリエーションが増えるみたいなんですよ。
ほうほうほう。
まあ、その中にもしかしたら白衣とかあるのかもしれないですけど、
あ
ったら着させたい感じ。
ちょっと白衣やるとね、いいね。
あ、ベータっぱり強いですよ。
ベータのこの一撃でもう、女教師浅井京子がもう軽く吹っ飛ぶっていう。
めちゃめちゃ強いですよ、
めっちゃ強いね、
浅井京子ベータ。もうすげえな。ゴミみたいですよ、うん、女教師は。
全然もう、女教師が全然、
歯が立たない。
出ないという。
歯が立たないっす。
ほんまに。
もうゴミのように扱われてます。
ベータ怖いんですけど。
さすが研究所から脱出できた最強の浅井教師。
さすがやね。ちょっと、女教師も一人で立ち向かうっていうのはちょっと無理が。
無理ですもんね。所詮女教師でしかないですからね。
そうですね。
なんかね、浅井教子シリーズ、アルファ、ベータと来て、
うんうん、
最終形の、なんかオメガとか作ろうかなと思ったんですけど、
うん、
なんか、いい加減ちょっとネタがつけてしまったんで。
うん。ちょっとこれ以上のレベル、ベータ以上の、感じがちょっと作れるかと言われると難しいね。
あ、でもなんか女教師もちょっと頑張ってますよ、う
ん。一応ちょっとね、頑張ってるんですよ。
攻撃がね、攻撃位が溜まるとね、フグが破けたりするんですけど、ね。
え、そうなん？
ちょっと見せてほしいですね、ベータさんに。
そうですね。え、ベータの服が脱げた方がいいってことですか？
いやいや、女教師の方
が。あ、そっちね。ベータの服が脱げても。
しかし、ベータ圧倒的強さですよ。
めっちゃ強いな。
ほんと、ゴミのように扱われている。女教師頑張ってますけど、全然体力が減らないですから。
そうですね。やっぱりその一撃のダメージの差がやっぱ大きいね。ベータが体力があるんかな？
あ、でも頑張ってる。
うん、
あ、ちょっと、初めての初の一勝になるか。
いや、一勝いきそうですね。あ、やばい。
やばい。
もう、追い込みが。あと一撃が、
おー。女教師勝ちましたね。
女教師ね。
今、2勝。2対1ですね。
そうですね。あと1勝勝ったら、ベータの勝ち。
そうです。この力の差をどこまで見られるのか、女教師
ごときか。そうですね。なかなか、この体格差がちょっとね。
明らかに身長が違いますからね。
そうですね。
この、
うん、
パワフル浅井京子シリーズは、
うん、
体でかくしてますけど、
うんうん、
他の浅井京子たちに関しては、
うん、
みんな身長とかは一緒なんですよ。
ああ、なるほどね。
さすがにこの体格差。あ、でも、女教師が、おっと、
なかなか今、互角な戦いですよ。
なんだこの技。
なかなか、あ、
おっと、
おっと、2対2。
女教師頑張るな。
頑張ってますね。
しかしこの浅井京子ベータが最後に出したこのすげえ技は何なんですか、ね、
使ってんのに。
僕は見たことがないです、ね。
出したことがない技が。
女教師服破れてほしいな。
そうだね。ちょっとスカートか。
ちょっとベータ頑張ってほしいですね。
シャツかどっちかちょっとこう。
お。
なんかあーでもいやあパーフェクトで。
パーフェクトで。
ベータの勝ち。
ベータの勝ち。ああ、はずらにこの、おとなしくしていればいいものだって言ってます。
怖い怖いもう。この決めポーズも怖い怖い。いや、すごいね。
あともう一回だけやって終わりましょうか。
え、もう一回やるんですか？
ベータ、目に優しくないじゃないですか。あんまり可愛い子使いましょう。
そうですね。ちょっと可愛い人同士の対戦にしましょうか。おすすめなんかありますか？
おすすめ特にないかな。でも、あえてこう、なのね、やっぱパンチラとかを求めるのであるならば、
はい、
最強校48のどちらかと、
うんうん、
まあ、あの、チャイナ服の餃子棒のバイトの子。
うん、そうなん
かな。
じゃあ、それで行きましょうか。
どっちの48で行きますか。
あ、ちょっと正統派の方で。
あ、じゃあこっちで。
はい。
こっちと、
うん、餃子棒の。
餃子棒のバイトの
最強校、ね。この二人は、同級生なんですよ。
元は浅井京子ですけどね。
はい。ほんで、
はい。
一人は、まあ、私、芸能人になるって言って、
ああ、なるほど。
48のオーディションを受けて、うんうん、まあ、無事とか見事、受かって、はいはい。で、餃子棒の子の方はもう、めっちゃ可愛いけど、うん、全然興味なくて、
うん、
あ、
いますね、そういう子。
うん。
宝の持ち腐れ的な子ね。うん、
で、ちょっと家計を助けたいからって言って、
うん。
もう餃子棒でバイトしちゃうみたいな。
なるほど。
で、まあ、お客さんの中には、まあ、彼女を目当てに餃子食べに来るみたいなお客さんも多いけど、
うん、
ちょっと天然なとこもあるから、うん、彼女は全然気づかないわけですよ。
うんうん、いますね、そういう子ね。うん、
で、自分のちょっと胸が大きいこととかも気づいてないわけですよ、ね。
ああ、自分の持ってる武器に全然気づいてない。
全然気づいてない。ほんで、48の方は、その、ライバル視してるんですよ。
ほう
餃子棒の子。
ああ。
可愛いから。
コンプレックスを持ってたわけですね。
そうそうそう。
なったら、その、
喧嘩売っちゃうみたいな。
48に入れたことによって見返せるかと思いきや、
うん、
意外と餃子棒の子の方はあんま気にしてないみ
た
いな、
う
ん。
そうそうそうそう。
なるほどね。
なんか、ふーんみたいな。それもまたちょっと悔しいので。
なんとかこっちに見返してやるというか、こう、その子にギャフンと言わしたい、
う
ん。
そうそうそう。
認められたい的な。
そうですね。まあ、というわけで、ちょっと今回、呼び出して。
なるほど。ちょっと来いやと。
ちょっと来いよと。
じゃあ、どこで大工させようかな。この宿命のルケイチっていうところに
します。いいんじゃないですか。
じゃあ、ここで。
そんな二人がまあ、戦うわけですけど。
はい。
まあ、どっち応援しますか？
どっち応援しようかな。
まあ、どっちも浅井京子ですけど。
どっち応援しようかな。じゃあ、僕は、あえて、48の子の方の維持を応援しますね。
じゃあ、私は、餃子棒の方を応援しますね。
はい、結構餃子棒の子はね、ひょうひょうとしてる感じですね。
そうですね。まあ、タッチで言う朝倉美奈みたい
な
ね。
なんで今の技。結構48ボコボコですよ。
いや、そう、いや、どうかな。
結構。
48優勢じゃないですか。
結構48、なんか僕たちの設定が反映してるのか、めっちゃ蹴りが多いですね。
うん、
ボコボコに蹴ってますよ。蹴んじゃなくて。
あ、ほんまや、パンチラ。餃子棒のチャイナ服がめくれて、なかなかパンチラ要因ですね。
そうですよ。48の方にパンチラありますからね。
あ、そうなんですか。
結構48強いんじゃないですか。
なかなかね、ちょっと48を。
アイドルの意地出してますな。
もう、あんたなんかに負けないんだから、みたいな。
ありそう。漫画とかでよくある感じですね。
うんうんうん。
しかし餃子棒強え。
餃子棒も頑張ってるけど。
お、なんか技出した。
技が。
あ、しかしガードしてる。強えな。
ちょっと追い込んでますね、餃子棒も。
でも餃子棒ちょっと、攻撃力が低いか？すごいですね。48の方めっちゃ股間蹴ってましたよ。
なるほど。狙ってますね。
うずくまってますよ、腹抱えて。女の剣怖えなあ。
ちょっと48が2勝して、あ、餃子棒が。
餃子棒ちょっと怒りましたね。
そうですね。
めっちゃ怒ってます。餃子棒めっちゃ怒ってます。
ちょっとここに来て本気
が、
なんか新しい技が。
一方的、餃子棒一方的。
ちょっと、いくかな。
お、なんか出た。
お、
あ、すごい。餃子棒、アイドルに対する当てつけか知らないですけど、超必殺技決めた後にちょっと決めポーズしまして。
ちょっとここに来て本気出しましたね。
キラリーンみたいな。お、なんだなんだ。あ、 すげえ、舞台が変わった。すごいな、このゲーム。こんなんもあったんや。知らんかった。
やってないから。
やってないから。こんなんもあるんや。へえ。
お、なかなか餃子棒頑張ってますよ。
まあ、ここで餃子棒もう一勝しておきたいところですね。
そうですね。今2対1でちょっと負け
た。お、すげえ。相手に剣突き刺したまま倒れ込みましたよ。殺す気満々じゃないですか、アイドルの方。
アイドル手加減なし。
手加減なしですね。まあ、しかし、
あ、
餃子棒の方が優勢。あ、わからないな、
うん、
お、餃子棒勝ちましたよ。
2対2ですね。
なかなかいい勝負をしてくれるじゃないですか。
もう一度込みましたね。
うん、けどこう、カメラを駆使してパンチラ
を。あ、どうもどうも。
さあ、最後の試合、泣いても笑っても、この、アイドルの意地が勝つのか。
まあ、バイトの意地が、意地というか、勝つのか。
ひどいですね、この48の方の技。
そうですね。
かなり残酷な技を使う。
ちょっと足も駆使しての、ボコボコ。
ボコボコ。お、
餃子棒の。
お、来た、超必殺技。来たー、キラリーン。ちょっと当てつけですよね、あれはね。あ、しかしこれは、おっと、お、わからないか？
どう？
ああ。アイドルの意地が勝ちました
ね。最後はもう、
お、見事でしたって言ってますよ。
もう、なかなかちょっと、
大人になりましたね、
バイトの餃子棒の方もちょっと認めたみたいなね。
なるほどね。
なるほどね。
まあそんな感じで、浅井京子選手権も無事終了しましたんで。まあそろそろ今回も終わりにしましょうかね。
そうですね。
まあ、少しでもあの、まあ、ソウルキャリバー5の魅力が伝われば、
うん。まあ優勝、浅井京子ということで。
俺たちだけが、俺たちだけが満足している、
このゲームですけどね。まあ、浅井京子杯は、
はい。
見事浅井京子が優勝したということ
で。そうですね。
じゃないですかね。
まあ今、やっぱり今、飛ぶ鳥を落とす勢いの48ですから。
そうですね。やっぱり浅井京子48が。
アイドル強いってことで。
やっぱりね、なかなかね。
はい、まあ皆様もね、よろしければ、はい、こんな感じでオリジナルキャラクター作ってもらってね、ああだこうだ言ってもらっていいんじゃないかなと、思います。はい、そういうわけで、はい、お送りしたのは沢田信也と、
嫁でした。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。